帰国後しばらくしてからの旅ラジオです。旅の準備についてというテーマでお送りいたします。先日スペインを訪れてまいりまして、とバルセロナにまず入りまして、そこからグラナダに飛びまして、でそこからセビージャで、コルドバに足を伸ばしまして、最後にマドリード、そこからまたちょっと足を伸ばして、トレド、そんな、そして帰宅というか帰路、途中カタールのドーハでトランジットしまして、成田に帰ってきたと、そんな予定だったんですけれども、まあ、いつも思うことではあるんですけれども、旅することというのは準備するところからすでに始まっていましてですね、でむしろ準備している時が実は最も重要な旅の時間であると言えるのかなと思います。そしてまた帰国したからといって終わるものでもないのだなというふうに感じます。旅することというのはですね、事前準備がとても大事で、その知識がないとですね、旅先でも何も見えないし聞こえないと感じます。準備をせずに行ってしまいますとですね、旅先で何も知覚できずに帰国することになると思います。何やったかなと、何も覚えてないと、そんな状態になってしまいます。私の場合そうです。何も知らず、下調べもせずに行った方がいいんだ、何か得られるというか新しいものが得られるんだという人も中にはいるようです。その方が、そういうふうにやった方が旅というのは有益になるんだという人もいます、いるんですけれども、少なくとも僕はそうではないんですよね。で、旅先で最も思い出に残るのは、いつも現地の人々とのコミュニケーションです。旅の質を決める最大の要素が現地の人たちとのコミュニケーションにあるというふうに言っていいんじゃないかなと思っております。そういう意味で旅というものを楽しくしてくれること、それに最も貢献してくれたのは、振り返るに言葉を教えてくれる本でした。あの、学校に通ってもいいんですけれど、あの、私の性質として学校で教わるよりは実習した方が効率的な気がしましたので、基本的に実習です。で、今回スペインを訪れるにあたりましては、ど素人にも、あの、親切に教えてくれるスペイン語の本がですね、とても役立ったというか、ためになったところでした。そしてまた反省しますに、言葉の勉強というものはもっと早くから始めるべきだったなと強く感じます。痛いほどに感じます。反省して、教訓的には次の旅行がもし決まったのならば、その瞬間からその旅先で使われている言葉の勉強を始めて良いというふうに思います。1年前に始めるくらいでちょうど良いなというふうに感じています。出発の日というものは日々過ごしていく中でですね、あの、まだまだ先だとか思っていてもあっという間にやってくるものです。他の人々とのコミュニケーションというものはもちろん大事なんですけれども、実はそれ以上に自分自身とのコミュニケーションが大切だなというふうに感じます。これは旅に限ったことではあるんです、ない、限ったことではないんですけれどもね、知識をそれなりに蓄えるということが重要になるなと感じます。まあ、投資でもそうですよね。あの、普通の普段の生活でも仕事でもそうです。知識のあるなしで自問自答の質が変わってくるからです。痛く感じますね。あの、人生の質を決めるのはコミュニケーションの質である中でも、一番重要なのはあなた自身とのコミュニケーションだというふうに熱く、ある人に教わったことが、そういうふうに熱く語る方に教わったことがあるんですけれども、このことだけはなるほどなぁと素直に受け止めている私です。まあ、そういうわけでですね、旅先のその地の歴史を教えてくれる本というものはとてもありがたく感じます。学術書は日本語の文献多々あるんですけれども、素人が手軽に読めて、でそしてその地のテーマ網羅的で価格も手頃であるというような本は文字通りなかなかありません。その点ですね、あの、 明石書店から出ておりますエリアスタディーズのシリーズ、何々を知るための、難所シリーズっていうものがあるんですけれども、これ素晴らしいんです。執筆者が重厚で内容も品質が高くて本当に素晴らしいなと毎回思います。今回のスペインを旅する中でも大変お世話になりました。明石書店を尊敬しております。また、スペインを実際に訪れることなくして、ここまでスペインの歴史というものを勉強する気になれただろうかなって思うんですよね。そしてここまで真剣にスペイン語というものを学ぶ気になれただろうかなとも思うんです。旅することで、その中で学べること、学ばざるを得ないこと、無理やり学ばされることというようなことは多々これあるんですけれども、旅をすることによってですね、学びの意欲というものを格段に高めてくれるというのもまた旅の効用だなというふうに思います。これって、もしかしたら、パック旅行とかでは添乗員さんがついて行く旅行とか、楽々旅行とか、そういうものでは無理なのかもしれませんね。一から自分で頭使って、エネルギー使って、時間使って、金使って、やらないとできないものかもしれません。そういう状況にはならないかもしれないですけれども、これが旅することから得られる、実は最大の果実なのかもしれないですね。まあそういうことをですね、これから意識して、数年前というか10年前はこんなこと考えたこともなかったんですけれども、ここ数年強く感じることであります。こういった旅の効用というものをですね、もっと意識して、これからやっていこうかなと思っております。そしてまた、今回はですね、あえて旅行先とは全く関係のない本も意識して持っていきました。何を持っていったかというと、曹操仲介、孫子の兵法というのがものなんですけれどもね。孫子です。その兵法書。で、それを三国志の義の曹操が仲介を、記したもの。それが、まあ、いい本でですね。すごく興味を覚えたので、それ買って持ってたんですけれども、それは、現地のスペインの、マドリードのランドリー店でですね、選択しながら読みました。で、また同時に、持参していた雑誌、ジ・エコノミストという雑誌、もう持ってたんですけれども、それも、もう、パラパラと読んでみたんです。そこにはですね、リーマンブラザーズの破綻から10年後の今、その、当時の、いわゆるリーマンショックの発生、信用収縮の発生、そしてその後を振り返ってみれば、ポピュリスト政治家の横行があるとありまして、で、もちろんこれとはまるで関係のない曹操の記した孫子への忠にこんなものがありました。民衆を愛するのもほどほどにしないと、悪質なたかりが横暴を振るってやりたい放題、全部のつけを支払わされることになると。で、無差別に民衆のエゴイズムを受け入れていたら、とんでもない重荷を背負わされてしまって、昼夜兼業で走り続けるようなものとなってしまうと。まあ、こんな風にあるんです。と、これは中島聡さんという、著者の方が訳してくれた本です。曹操仲介、孫子の兵法です。で、これはですね、孫子本文の中にあります、私は人民を愛するという理想主義の指導者は民衆に裏切られるという言葉に対してのものなんですけれども、曹操の、意見、仲介なんですけれども、なるほどと思いまして、ポピュリストというものは自身がいただく民衆のエゴ、その重みに押しつぶされる結果になるのだというふうに示唆されているように思われて興味深いなと、選択しながら感じた次第です。というわけでですね。まあそんな風に、まあもろもろ持っていったんですけど、まあそういった本を参考文献的に使いまして、今回旅行記を記しました。楽しい投資研究所の旅日記。好き勝手に記しております。で、また、持参することはですね、断念したものもそれなりにあるんです。重すぎるんですよね。本は重いです。なので、取捨選択、こう、涙を飲んで切り捨てていかなきゃならないと。まあ、で、今回はですね、帰国の後、興味が高じて購入したものも特に多かったんです。と、 買ったのはイスラーム関係、ユダヤ人、ハプスブルク帝国の情報各メディア革命、イギリスの歴史とか、まあ、大英帝国衰亡史とか、イスラームから見た世界史っていうものは、なんか、あらかた読んでみたんですけど、面白かったですね。あと、まあ、そんなものを買ったんですけどね。まあ、実は次に訪れてみたいなと強く感じるのはイランとイスラエルなんです。訪れずに死ねるかというくらい思っちゃうんですよね。ということはですね、明日にでも訪れる価値のある地域である私にとってそうであるというふうに感じます。まあ、同時に訪れるというのは、実に難しそうな国々ではあるんですけれどもね。どっちかに行ったらどっちかでなんか入国拒否されそうな感じしますよね。そこはちょっと気をつけていかなきゃなと思っております。まあ、ところで、どの国へ行ってもですね、イギリスの影というものが見え隠れして面白いなと思うんです。これが太陽の沈まぬと言われた国の存在感なのかなというふうにいちいち感心してしまいます。そして、イギリスが植民地を手放した後の今、現代であってもですね、多分、この国がですね、この国の太陽が没したとはとても思えないんです。したたかに暗躍するのがあの国の本性であるというふうに今も感じております。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、Yahoo や Google など検索エンジンでもって、楽しい投資というキーワードで検索してみてください。トップの位置を守っております。楽しい投資研究所においては、楽しい投資友の会を運営しております。友の会。会員の方には不定期にではありますが投資の感性を高めるをテーマとしました楽しい投資ニュースレターをお送りしております。友の会入会手続きは楽しい投資研究所のホームページで行えます。2分もかからず行えます。入会金年会費一切コストはかかりません。ご興味がおありの方はぜひどうぞ。とバフェットの謎という本をですね、ずいぶん前に出させていただいたんですけれども、その読者の方から今でもたまにご感想など、いただいたりして著者として嬉しい限りです。と例えば最近ですとですね、まあ年末だったんですけれどもね、昨年末、こんなメッセージいただきました。会計の詳しい知識はない自分ですが、バフェットの謎、時々読み直したくなる良書です。ポッドキャストが好きで更新されるとよく聞きます。旅ラジオ、旅ブログも大変興味深く参考になります。というメッセージをですね、新潟県にお住まいの50代男性の方、イニシアル KA さんからですね、いただきました。大変嬉しく存じます。どうもありがとうございます。旅ラジオも趣味で、ひたすら私個人の趣味でお届けしていると思っていたんですけれども、申し訳ないなと思いつつお届けしていたんですけれども、楽しんでくださっているとなれば、非常に嬉しいですね。幸いでございます。まあ、楽しさ、旅することの楽しさ、旅することで得られる何かといったものをですね、お伝えしたいなと思って、ひたすら個人の趣味でお届けしているものなんですけれども、大変心強い限りです。ご感想をお寄せいただけるとですね、とても嬉しいんですよ。著者として、また、メールマガジンを発行しているものとして、また、ポッドキャスト、ラジオを配信しているものとして、これ以上に嬉しいことは、なかなかないというぐらいとても嬉しいので、お寄せくださいました。KA さんどうもありがとうございます。ご感想など、これをお聞きの皆さん、ご感想などお寄せいただけますと、私が元気になります。どうぞよろしくお願いいたします。楽しい投資研究所の庄司がお届けいたしました。さよなら。